鳴門市議会だよりナンバー98。内容を一部抜粋しております。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2017年、平成29年3月1日。人事案件、人権擁護委員、伊方時人氏、瀬戸町、谷正美氏、無野町。平成28年第4回定例会の提出議案と議決結果。議案第72号、平成27年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について。議案第73号、平成27年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第74号、平成27年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第75号、平成27年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第76号、平成27年度鳴門市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第77号、平成27年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第78号、平成27年度鳴門市産業団地開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第79号、平成27年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第80号、平成27年度光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第81号、平成27年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第82号、平成27年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第83号、平成27年度鳴門市水道事業会計決算の認定について。議案第84号、平成27年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定についてはいずれも認定されました。議案第85号、平成27年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分について。議案第86号、平成28年度鳴門市一般会計補正予算第3号。議案第87号、平成28年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第1号。議案第88号、廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について。議案第89号、鳴門市健康福祉交流センター条例の制定について。議案第90号、鳴門市農業委員会の委員及び鳴門市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について。議案第91号、鳴門市付属機関設置条例の一部改正について。議案第92号、鳴門市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。 議案第93号、鳴門市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について、議案第94号、鳴門市職員初給与等の一部改正について、議案第95号、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第96号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市学校給食センター新築工事のうち建築工事、議案第97号財産の取得について、はいずれも原案の通り可決しました。報告第11号、専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。諮問第3号、人権擁護委員の推薦について、同意第4号、検査委員の選任についてはいずれも同意されました。許可第1号、鳴門市議会議長の辞職許可について、許可第2号、鳴門市議会副議長の辞職許可について、許可第3号、議長の常任委員会委員の辞任について、はいずれも許可されました。選第1号、鳴門市議会議長の選挙について、選第2号、鳴門市議会副議長の選挙について、はいずれも選挙しました。請願の処理。請願第19号、臨時国会で TTP 協定を推進しないことを求める請願書は、不採択となりました。請願第16号、国庫負担を増額し、国民健康保険税料の引き下げを求める請願。請願第18号、さらなる年金削減の仕組み、マクロ経済スライドの廃止を国に求める意見書採択についての請願。請願第20号、業者婦人の働きを認めない差別的税制。所得税法第56条の廃止を求める請願についてはいずれも継続審査となりました。平成29年第1回定例会で再度審査を行う予定です。一般質問。代表質問。会派創新クラブ、秋岡義郎。問い。制定されようとしている公共施設等総合管理計画について、今後の投資的経費の見通しとスーパー改革プラン2020の目標との整合性は取れているのか。答え、既存の公共施設等の更新等に充当できる財源は、年間約23億円であり、40年間では、約410億円の財源不足が予想され、将来人口の見通し等も合わせ、施設総量の最適化や長寿命化を検討します。さらに、財源健全化と公共施設の適切な管理と最適配置を実施していきます。問い、耐震性に問題があると言われている市役所本庁舎と文化会館の整備方針は、答え、市役所本庁舎は平成35年度に耐用年数である築60年目を迎えることを見据え、今後10年以内の更新に向けた検討を行い、文化会館とともに平成32年度までに個別施設計画を策定する予定です。公共施設を利用する側に立って、新しい発想で必要な目的を明確にして、PFI 方式などの民間事業者の活用による効率の良い資金運用を図り、公共施設の整備を進めるべきと思う。問い、防災・減災対策について、特に災害時・要・援護者支援の現状と方針は、答え、民生委員・児童委員の協力により、平成28年10月末現在において、2906件の 個別支援計画を作成しています。しかしながら、協力団体等の負担解消などの様々な課題もあることから、適宜制度の見直しを進め、実効性を高めることに努めます。問い、災害避難所の運営の方法方針は、答え、避難所運営のワークショップを実施し、効果的かつ効率的な運営が図れるよう、運営マニュアルを今年度内に策定する予定です。問い、災害協定の現状は、答え、災害時の情報提供のため、株式会社テレビナルトと食料品等の物資提供のため、株式会社ハローズと輸送体制の強化のため、赤坊徳島県軽自動車運送協同組合と協定を締結しています。会派ふるさと東谷真二。問い、浄水場の共同化や建て替え、及び水道施設の耐震化はどのような現状になっているのか。答え、担当者レベルで共同化の可能性や課題について検討を行う、鳴門市北島町水道事業広域化協議会設置準備会を設置し、年度内をめどに共同化についての方針を決定したいと考えています。また、浄水場の更新については、平成31年度から5カ年で整備する予定です。水道施設の耐震化については、平成27年度末現在で、管路全体では 74.9% ですが、危機管理上の重要性の高い基幹管路の耐震化率は 19.9% となっています。問い、鳴門市汚水処理構想の見直し案における要点は、答え、従来からの手法と地域の実用に応じた最適な整備手法の検討に加え、早期に汚水処理施設の整備を目指すという時間軸の観点を盛り込んだものとなっています。問い、市民にとって水道使用は権利である一方、下水道への接続は義務となる。汚水処理構想においては市民の汚水処理の義務が勘案されなければならないが、コストについても当然に留意するべきものである。下水道と合併処理浄化槽について、その費用比較はどのようになったのか。答え、下水道の建設費は1メートルあたり12万3000円。年間の維持管理費は1メートルあたり60円としています。一方、合併処理浄化槽の設置費用は平均91万9000円、年間の維持管理費用は平均7万円となっています。今回の見直し案では、家屋間の距離が 45.2 メートルより短い場合は、下水道等の集合処理、長い場合は合併処理浄化槽が有利となっています。これに早期の規制を目指す時間軸の観点を考慮し、下水道の整備面積を大幅に見直すことにしました。会派志、藤田茂雄。問い、保育所や認定こども園の防犯対策の強化、放課後児童クラブのパソコン等の環境整備、小学校へのエアコン導入、また次年度以降の取り組みとして、妊産婦健診事業の拡充、医療助成の拡充、児童クラブ施設整備、児童クラブの利用料等の負担軽減などの子育て支援についての市長の意気込みはいかほどか。答え、鳴門市子ども子育て支援事業計画や、鳴門市教育振興計画などを着実に推進することにより、子どもたちの笑顔と歓声が聞こえてくる町鳴門を目指し、子どもたちの未来のために全力を傾注して取り組んでいきます。問い、平成28年度第1回定例会の一般質問の答弁の中で、健康福祉交流センターについては、耐震改修に合わせ、 多角的、効果的な施設利用に向けて、保健福祉センター的な機能の拡充や、子育て支援機能の集約といった観点で、平成29年度の再オープンをめどに検討を進めたいとのことであったが、新たに付加される機能も含めた具体的な配置状況は、答え、耐震化事業は順調に進んでおり、予定通り平成28年12月28日に竣工の予定となっています。平成29年4月の再オープンを目指し、1階の娯楽室、機能訓練室に本庁舎1階で業務を行っています。健康政策課と健康づくり室及び子育て世代包括支援センター、ナルト支番、ネウボラを移すとともに、ナルトファミリーサポートセンターの移転も予定しています。平成29年3月末から業務を再開予定の鳴門市社会福祉協議会とも連携を深め、利便性の向上に努めていきます。問い、センター北側エリアの親水公園を再整備し、子どもの遊び場、高齢者の憩いの場としてはどうか。答え、親水公園を利用していただいている方の憩いの場として空間整備の実現に向けた検討を進めていきます。会派公明党鳴門市議団松浦富子。問い、鳴門市の人口の転出超過が続く中、平成32年度の人口目標5万7500人を目指し、なると未来づくり総合戦略を一段と促進すべきと考えるが、昨年10月策定の総合戦略について、今年度策定予定の第6次なると市総合計画後期基本計画と絡めて、どのように推進しようとしているのか。答え、両計画とも市政の後半にわたる計画で、期間も一部、重複していることから、総合戦略の各事業を成長戦略及び分野別基本計画とし、事業を推進する財源として、国の予算の目玉として、創設された地方創生推進交付金、いわゆる新型交付金を十分活用するとともに、総合戦略の各事業は、総合計画後期基本計画においても、重要な事業として位置づけています。今後においても積極的な推進を図っていきたいと考えています。問い、民生児童委員の皆様は厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、給料の支払いはなく、無報酬でボランティア活動をされ、社会福祉の精神で常に住民の立場で相談に応じ、地域を支える活動に日々邁進されている。活動しやすい環境づくりと負担軽減のため、本市でも民生委員協同委員制度を検討してはどうか。答え、同制度については民生委員活動を補助する協力員を民生委員1人につき1名ないし2名配置することにより、主に民生委員の負担軽減と新たな地域福祉の担い手の掘り起こしを図るため導入されています。協力員の活動は民生委員と連携し、その指示・指導により、民生委員が行う高齢者や障害者、子育て支援に関する見守り活動や地域福祉活動の補助を主な活動としています。本市での協力員制度の導入については、他市での実施状況等を分析するとともに、民生委員児童委員協議会にもご意見を伺い、調査研究をしていきたいと考えています。個人質問。上田浩二。問い、公共性の観点から市民の税金である一般会計からの繰り入れが、国保会計にはできないと言いながら、下水道事業へは赤字補填に毎年億単位で繰り入れしている。この一貫性のない理由が保険料に影響しているとすれば、 加入者は納得できない。それでも市は払えないような保険料の設定を続ける中。答え、これまでの繰越金や基金を活用し保険料負担の抑制を図ってきましたが、今後も国保加入者の将来的な軽減につながるよう努力していきたいと考えています。問い、住宅の改修・改善などの市民の住環境改善のための制度が、各担当課相互の情報共有や連携が十分でなく、利用者主体のものとなっていない、改善が必要では。答え、十分な案内に至らなかったケースもあると考えています。今後は担当者やケアマネージャー等関連組織や専門職が制度の理解を深め、より適切な案内が行えるよう努めていきたいと考えています。問い、介護保険制度の住宅改修については、一旦全額支払いをする償還払いではなく、すでに多くの自治体が実施している差額のみを支払う受領委任払いにするべきでは。答え、受領委任払いの場合、不要・過大な改修が行われる恐れがあることや、工事業者も事務手続きの煩雑化や代金回収が遅れるデメリットがあるため、引き続き制度の研究に努めたいと考えています。問い、私がその実地を強く提言していた子どもの医療費助成制度の拡充と早崎児童クラブの施設整備がともに来年度決定したが、施設整備については保護者や関係者の思いからかけ離れたものとならないようにするべきだと考えるが。答え、新たな施設整備に際しては機会を設け、運営委員の方からご意見ご要望を聞きながら進めていきたいと考えています。平塚康二。問い、鳴門市身体障害者会館の活用の歴史や鳴門市の認識は。答え、鳴門市身体障害者会館の活用に関する経緯についてですが、旧市立図書館を鳴門市身体障害者会館として改造し、昭和57年から1階の事務所を鳴門市身体障害者連合会の活動や交流の拠点として、また身体障害者の相談窓口としてご利用いただくことにより、障害のある方の自立と社会活動への参加を促進していますが、内部障害者として認定されているとのことであるが、その定義と、鳴門市にはそうした方がどの程度いらっしゃり、どのような課題があると考えているのか。答え、内部障害については、心臓機能障害、呼吸機能障害、腎臓機能障害、膀胱直腸機能障害、小腸機能障害、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害があります。内部障害のある方の人数については、平成28年3月末において、本市で障害者手帳を所持している2561人のうち、内部障害を主たる障害としている方は739人であり、障害者全体に占める割合は 28.9% となっており、増加の傾向となっているのが現状です。内部障害のある方への支援の課題としては、外見から障害があることが分かりにくいことが挙げられます。そうしたことから、障害がある方が携帯することにより効果的な支援を得やすくするため、ヘルプカードを本年6月から交付するなどしています。また、市役所本庁舎横の優先駐車場には、身体内部に障害があることを示すハートプラスマークを表示しています。金井勝則。ふるさと。問い、大浅中学校平塚分校徳島学院内の夏季休業日が他と違うのはなぜか。答え、長期休業日は原則的に徳島学院で生活することから定期的に 教科指導を含めた教育活動などを行っており、休業日を短縮することによる事業時数の拡充は行わないこととしたものです。問い、12月補正予算で計上されている小学校普通教室のエアコン整備費で、坂東小学校平塚分教室にエアコンを設置するのか。答え、現時点では平塚分教室へのエアコンの新設は行いません。問い、AED を幼稚園保育所認定子ども園児童クラブに設置できないか。答え、小学校から少し離れた場所の幼稚園は、今後新たに AED を配備することや、近隣他施設との共用を含め検討します。公立保育所及び児童クラブについては、他の施設の AED の活用が困難な施設は、他市の状況も踏まえながら導入について検討します。また、私立保育所に対しては、設置の働きかけを行っていきます。問い、本市の特別養護老人ホームの入所待機者はどのような状況か。答え、本市での特別養護老人ホームのサービス提供は、現状おおむね充足されていると認識しています。問い、要介護度が1、2の方で特別養護老人ホームへ入所を希望される方を対象とした特例制度の広報をどのようにしているのか。答え、内容が複雑で専門的な内容を伴うことから、制度の原則や特例の趣旨を踏まえたきめ細やかな説明、対応がなされるよう、利用者皆様への啓発や施設サービス事業者や介護支援専門員などに対する周知徹底を図ります。川田達治、送信クラブ。問い、長期引きこもりの方への支援と居場所づくりへの取り組みは。答え、昨年4月に開設した鳴門市生活自立相談支援センター、寄り添いにおいて昨年度は187人から相談を受け、そのうち18名が引きこもりのケースとなり、本市の状況に合わせた就労支援をはじめ、地域若者サポートステーションや心療内科等につなぐなど、自立支援の結果仕事に就くことができたケースもありますが、仕事や健康等の問題と引きこもりが複合しているケースが多いことから、経過を見ながら必要な支援を継続的に提供し、家族の不安な気持ちに寄り添い、継続的な支援を行っていきたいと思います。居場所づくりについては、市が策定を進めている地域福祉計画及び地域福祉活動計画の策定市民会議や地域座談会において、地域ニーズの把握に努めながら、引きこもりの方などが気軽に社会参加できる機会や交流ができる居場所づくりに取り組んでいきます。問い、民生児童委員と行政との連携強化への取り組みは。答え、引きこもりなどを含めた複合的な問題を家族への支援にあたって、これまで以上の連携強化は必要であり、後任者不足や民生委員・児童委員の高齢化など課題は数多くありますが、今後先進自治体の事例等を参考にしながら、地域ぐるみでの連携強化を図るため、民生・児童委員の研修による技能向上やコミュニティソーシャルワーカーの配置に向けて、社会福祉協議会と協議・検討をしていきたいと考えています。三津義弘、送信クラブ。問い、友好都市中国湖南省張家界市は、年間に5000万人以上の観光客がある。その観光施策を参考にした鳴門市の観光振興ビジョンは。答え、渦潮のほかに新たな地域資源の発掘を行うことを考えています。鳴門の魅力を情報発信するセールスプロモーションや、公益観光園を活用した海外へのアプローチを戦略的に行っていきます。問い、 地区自治振興会は地区住民の全員が地域活動、コミュニティ活動に参加しようとの目的で発足し、今では地域自治活動が活発である。市は地域の行政課題について、個人や議員からの要望として受けるのではなく、地区自治振興会に出向き、地域住民の意見要望を聞き、事業予算に反映すべきである。そのための地区自治振興会との連携は、答え、春秋に市長と14地区自治振興会の会長との懇話会で市政運営や地域課題について意見交換を行い、各地区の総会や定例会等に出向き、現状や課題を把握し、連携強化を図っています。問い、市内の空き家の状況と倒壊危険度の高い空き家への対応は、答え、空き家等総数は1442戸、その中で倒壊危険度の最も高い E ランクは48戸です。そのうち倒壊すれば周辺への影響があるものは40戸です。老朽危険空き家、除却支援事業については、予定戸数を増やすことで対応していきたいと考えています。問い、一人暮らしの高齢者の方の対策について、答え、平成28年8月末現在の一人暮らし高齢者数は1786人、5年前から 13.0% 増加しています。民生委員・児童委員協議会の見守り活動、老人クラブ連合会では、UI 訪問員が定期的に訪問し、安否確認や孤立の防止を図っています。問い、高齢者ドライバーの交通安全対策について、答え、交通安全教室を開催したり、免許証を自主返納した65歳以上の方のバス運賃を半額にする優遇措置を図り、交通事故防止対策を進めます。平成29年第1回定例会の日程。平成29年第1回定例会は2月15日から3月15日までの29日間の予定です。2月15日水曜第1回定例会開会、予算決算委員会、当初予算の全体説明。16日木曜一般質問通告締め切り、21日火曜一般質問、会派代表質問、22日水曜一般質問、個人質問、23日木曜一般質問、個人質問、予算決算委員会、補正全体説明、24日金曜予算決算委員会、特別質疑、27日月曜総務文教委員会、28日火曜生活福祉委員会、3月1日水曜産業建設委員会、2日木曜予算決算委員会全体質疑、3日金曜予算決算委員会全体質疑、6日月曜予算決算委員会第1分科会、7日火曜予算決算委員会第2分科会、8日水曜予算決算委員会第3分科会、13日月曜予算決算委員会採決、14日火曜議会運営委員会全員協議会議会活動委員会、15日水曜第1回定例会閉会、議案採決。新しい議会構成。委員会とは、議案などを専門的・能率的に審査するため、本会議の予備的審査機関として条例により設置されるものです。現在鳴門市では4つの常任委員会を設置し、条例の制定や改廃、予算案などの議案や住民等から提出された請願などの審査、所轄分野の事務についての調査を行っています。また、議会の運営について協議する議会運営委員会、 議会広報に関わる基本的事項について協議する議会広報委員会が設置されているほか、特に審査が必要とされる案件がある場合には、特別委員会が設置されます。総務文教委員会、企画総務部、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会事務局などを担当しています。委員長、谷崎徹、副委員長、宮崎光昭、委員、金井勝則、佐藤絹子、野田清幸、林勝義、橋本国勝、生活福祉委員会、市民環境部、健康福祉部を担当しています、委員長、宅川康二、副委員長、大石道子、委員、上田浩二、平塚康二、藤田茂雄、松浦富子、山根巌、産業建設委員会、経済建設部、企業局農業委員会を担当しています、委員長、東正則、副委員長、浜瀬以降、委員、秋岡義郎、塩崎照近、東谷真嗣、三義弘、畠山俊作、予算決算委員会、市の予算決算と監査委員が行う監査の結果に関することを担当しています。委員長、山根巌、副委員長、三義弘、委員、議長を除くすべての議員、議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程事項、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について、協議・意見調整を図るための常設機関です。委員長、橋本国勝、副委員長、金井勝則、委員、佐藤絹子、野田清幸、藤田茂雄、松浦富子、東谷、新次、三義弘、議会広報委員会、議会広報番組や議会だよりなど、議会からの情報発信に関する事項について、協議するための常設機関です。委員長、上田浩二、副委員長、東谷真嗣、委員、谷崎徹、宅川康二、大石道子、松浦富子、山根巌、橋本国勝。会派構成。市政に応じて同じ考えや意見を持っている議員の集まりを会派と言います。創新クラブ、会長、野田清幸、副会長、三義弘、幹事長、川田達治、会計、秋岡義郎、会員、大石道子、ふるさと、会長、東谷真嗣、幹事長、金井勝則、会員、林勝義、会員、東正則、志、会長、藤田茂雄、幹事長、宮崎光昭、会計、畠山俊作、会員、谷崎徹、平成なると、会長、佐藤絹子、幹事長、宅川康二、有志会、会長、橋本国勝、幹事長、山根巌、公明党、鳴門市議団、会長、松浦富子、幹事長、浜瀬以降、無所属、上田浩二、平塚康二、塩崎照近。新しい議長、副議長、議会選出監査委員。昨年12月22日の第4回定例会の本会議で、議長・副議長の選挙及び議会選出監査委員の選任が行われ、3名が選ばれました。また、新しい議長の下、委員会構成も変更されました。議長・川田達治、市を取り巻く諸課題に議会一丸で取り組みます。副議長、畠山俊作、開かれた透明性の高い議会を目指します。監査委員、松浦富子、温かく人に優しい市議会を目指します。 市民の広場。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メール等でお寄せください。募集中。1、議会だより紙面について感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。3、鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真。カラープリントでできれば鳴門市ならではのもの。季節感のあるものでお願いします。内容等についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますのでご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は表紙に掲載させていただきますが、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますので、ご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234、ファックス 088-684-0814、メールアドレス、gikai@narutinaruto.lg.jp 市民の皆さんのご応募をお待ちしております。担当は三木かな子でした。以上で広報鳴門2017年3月号と議会だよりナンバー98を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。お元気でお過ごしくださいませ。